ございました。聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書詩編16編1節から11節、旧約聖書の917ページです。
聖書をお読みします。旧約聖書詩編第16編一節から十一節。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書詩編16編1節から11節を通して譲りの地と題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
16編のこの1節に出てきます、私はあなたに身を避けます。思い出すのはですね、イスラエルに1ヶ月ほど考古学のプログラムで勉強に行ったときにですね、ネゲブの砂漠をですね、荒野をですね、歩いていく、そういうプログラムがありました。南の方のですね、砂漠地帯というか荒野地帯を、7月の下旬です。青い空はいいんですけども、考えられないほど強いですね、刺すような日差しと、それから50度近い気温、そして、絶対に汗をかくことのないような湿度の低さ、そういう中をですね、数時間歩かされました。そして目的地にですね、着いてバスを待ったんですけども、バスがなぜか来なかったんですね。なかなかで、わずかなペットボトルの水も尽きてきますと、もう数時間したら脱水症状でどうなってしまうかわからないようなことを本当にリアルに感じるような場所でした。そしたらですね、石灰岩で、そのあたりできていますので、なんていうか、こういうなんかこう、半円の小さな、深さもですね、もう本当に30センチも、50センチぐらいかな、の岩のくぼみがこう、あるわけです。そこへですね、十数人、みんな殺到しましてですね、もうわずかな日陰に、こう、なんていうか、みんなでこう入って、それでもそのわずかな日陰がですね、なんていうかほっとするわけです。その後30分ぐらいして遅れてきたバス、もうみんな大歓声で迎えて、冷房の中にですね、バーッと入りまして、本当にほっとしました。身を避けるっていうのはですね、なんていうか、命の危険を感じて逃げ込むという、そういうものですね。 まあ私たちこう普段の生活をしているとあまりそういうことを感じませんけれども、最近頻繁に起こる大震災や自然災害の中で、あるいはですね、まあ前回もシャローム感謝会の時に少しお話伺いましたけれども、戦時中の中で、身を避けるということは命に関わるものがたくさんあったと思うんです。そういう危険に怯える。もう身を避けなければどうなるかわからないっていう、そういうものです。この身を避けるっていうのは。ただですね、この詩編の人は、何かこう身の危険ということではなかったと思うんです。確かにいろんな詩編の中では、ものすごくいじめられたり、危害を加えられたり、そういうことが、そういうことで身を避けるということはあるんですけども、今回はそういうことではないんです。彼はですね、この人は、非常にこう危機感を感じたのは何かと言いますと、お友達が信仰を捨てるというのが相次いだということです。自分のいた、その、まあ、今で言えば教会ですね。その教会から次々と今まで親しかった友達が別の神様のところへ行ってしまう。四節にですね、他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。これが彼のですね、置かれている状況なんです。そして誘われるわけです。お前も一緒においでよ。もうそんなところにいても仕方がないから、こっちの方がいいぞ。血の酒というのは、まあ、当時、どういう宗教かわかりませんけれども、こういったことはいくらでもありました。で、旧約聖書は最初の頃から、血を飲んではならないということをよく書いています。そのぐらいやっぱり血を飲むということは、宗教絡みでもよくあったわけです。これがイスラエルの土着の宗教なのか、連れて行かれたバビロンでの宗教なのかよくわかりませんけれども、血を飲んだり、子供を火で焼いたりするというのが、当時のこの宗教の一つの、まあ、よくあった話です。でも僕はそんなところに絶対行かない。なぜか。三節に、地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。これは今まで自分がいた教会のことを言ってるんです。私はこの人たちの方がずっと私の喜びはここにあるんだ。他のところへ行かなくてもいい。威厳があるってのは威張ってるということではなくて、落ち着いているってことですよね。落ち着いている。この血の酒に走っていく人たちというのは、そういう意味では落ち着きがない。大体ですね、当時の宗教なんていうのは占いをするわけです。なんか亀の甲羅を焼いたりですね、木を焼いたりして、占いをする。それから誰か巫女みたいな人が出てきて、何かその人がこう、お酒を飲んだりして、わーとか喋ったものが神様からのお告げだというふうにする。そういうことがほとんどです。そうやって明日のことを占うわけです。何が悪いのか。なんで雨が降らないのか。まあそうやってですね、宗教がいっぱいあったわけです。そういう宗教がいっぱいあった。でも、自分のいるところはそうじゃない。落ち着いて、威厳があるという中には、祈りながら決めて進んでいく姿を指してるんだと思うんです。そうやって一つ一つ、歩んでいく方がずっと私はいい。そんなところに行きたくない。でもみんなが行くわけです。そこにですね、何かこう危機感があったわけです。私はですね、高校1年生の時に、教会で、洗礼を受けました。クリスマスの時に。16歳の時ですね。で、クリスマスに洗礼を受けて、数週間後にお正月が明けた後です。3学期の英語の授業の時に、英語の先生がですね、アメリカ人の宣教師の方を連れてきました。若い で、一回だけ授業してくれたんですけども、その人は大変人気者になりまして、クラス中の子たちがですね、無料の英会話教室に行こうということで、みんなでですね、30人ぐらいで自転車でブワーッとこう、走ってそのビルへ行ったわけです。そうするとですね、なんかその英会話ではなくて、なんかこうキリスト教のようなビデオを見させられたわけです。で、帰ってきてからですね、あれはキリスト教だ、キリスト教だって言ってですね、みんなでこう、あんなとこ行くのやめよう。キリスト教だから怪しいから行くのやめようってみんなで言うわけですね。私はクリスチャンじゃなくて洗礼受けたばかりですから、そんなキリスト教が悪いなんて何言ってんだってですね、私は猛然とみんなに抗議したわけですね。そんなにキリスト教いけないなんて言うけど、そんなことはね、キリスト教は大丈夫なんだから僕は行くよって言って、自分だけ一人ですね、意地を張って行ったわけです。行き続けたわけですね、何回か。そしたら向こうの宣教師の先生が大変気に入ってくれまして、じゃあもっと勉強したらいいから、もっとこの本もあるから読みなさいって言ってですね、もっと分厚い本をくれたんです。それは聖書と一緒に読まなきゃいけない本なんですけど、モルモン系って書いてあるんですね。で、なんか聖書にプラスされてますから、なんかお得感っていうんじゃないんですけども、やっぱりなんかプラスされてる方が聖書1個よりもなんかこう、いいかなって感じもするわけです。それで、いつも行ってる教会と、それからプラスしているこのモルモン系をやってるのと、どっちが本当に正しいのかなって悩んだわけです。で、ついにですね、宣教師の人は、あなたは、ここでね、もう一回洗礼を受けなさいって言われて、それで、教会行ったことのない母親を私は連れてきまして、一緒に説明を受けたんです。雪の降る日でした。わざわざ母を来てくれたんですね。その説明を受けて。で、私も家帰ってから、どうしようかなって気持ちになって、お祈りをしました。私の行ってたところは、東京のですね、府中市にある多摩教会というところなんです。で、多摩霊園というですね、大変大きな公園墓地があって、そのすぐそばです。北原白秋とかのお墓もすぐそばにありますし、まあいっぱい有名人のお墓もいっぱいあります。で、そういう多摩教会に私はだから行き始めてまだ1年経ってなかったんですけども、お祈りしながらですね、いろんなこう、教会の情景がこう頭の中がバーッと浮かんできたわけです。そうすると、そこにですね、まあ私に水曜日にいつも祈祷会に行ってたんですね。まあ、十数名の人たち、ほとんどが、高校生はいませんから、大人の人たちと一緒にお祈りするんですけども、聖書の学びをしてからお祈りするんですが、そこで、大人の人たちが仕事のいろいろなこう問題が起こったことをみんなお話してくれるわけです。資金の調達ができないと大変なことになるから祈ってくださいとかね。それから、すごく重たい病気にかかっている人もいましたから、こういう、今度の治療がうまくいくように祈ってくださいとか、まあ、いろんなその、お話を、聞きながら、みんなで一生懸命祈るっていう、そういうことをしました。で、私は一生懸命やっぱりお祈りしながら、大人の人たちが乗り越えていくという、あ、大人の人たちがこんなに真剣に、信じて、やってるのがこのキリスト教なんだということがよくわかりました。で、そのことがわーっと思い浮かんできたときに、やっぱり私は、この多摩教会の方が自分としてはこの大人の人たちのようになっていきたい、そう思ったんですね。やっぱりこの人たちが一生懸命その自分のいろんな問題をで悩みながらも祈りながらこう乗り越えていこうとするところ、それはやっぱり自分も同じようになりたいなと思ったわけです。それでですね、次の日、学校行きました。やっぱり僕、あそこ行くのやめたとみんなに言ったんですね。うおーとか言ってですね、じゃあ、電話しに行こうとか言ってですね。で、私が、電話に行くとみんな、クラス中の子たちがみんなついてきまして、周りに取り囲んでですね、なんか私が電話するのを聞いてて、まあ、ちょっと林立てたりしたので、うるさかったんで、ちょっとうるさいとか言ったんですけども、でも、結局、もう私明日から今日から行きませんのでありがとうございましたとか言ってですね、電話聞いたらみんなでわーとか、なぜか拍手が出たんですけども、 でもまあ、私にとって、それはすごく、まあ、後で、牧師にそのことを話したら、すっごく怒られました。ね、そういうことを一人で勝手に決めるな、みたいな。あと、行くだから始まってですね、それはそうだなと思いましたけれども、でも、まあ、本当にそこは、自分が大切にして、自分はやっぱりキリスト教って何も知りませんから、私の、父は新興宗教、大和大社という新興宗教を大切にしている家でしたし、母は共産党の思想、非常に強い方でした、人でしたから、ですから、戦後のそういったこう考え方を代表する、新興宗教と無宗教を代表するような思想の中で育てられてきました。キリスト教なんて知りませんでした。でも、その聖書を読み、そして聖書に生きていくということが、本当に実生活の中で意味のあるものなんだということを、私はその、教会に来ている人たちの生き様を見ながら、ダイレクトに分かった。だから私はこのことを、こういう人たちのようになっていきたいなと思ったわけです。六節にですね、はかり綱は私の好むところに落ちた、誠に私への素晴らしい譲りの地だと。はかり綱というのは、自分の土地を測るための、測量する綱ですよね。ここが自分の土地だって。自分の土地に住むということは、すごく安心するということです。ここが私の土地なんだということが、はっきりするということは、すごく安心するわけです。譲りの地というのは、それをあなたに、ただであげるよという意味ですよね。買うんじゃないんです。相続する。神様があなたに与える土地はここがあるよ。あなたには必ずそういう土地があるよ。それは、必ず私たちがお祈っていくときに、そういう場所を神様はくださるということです。五節、主は私への譲りの辞書、また私への杯です。まあ、地の杯じゃなくて、私への杯だって意味ですね。あなたは私の受ける分を固く保ってくださいます。絶対に神様は、私が居場所のない人にならないように、ちゃんと安心して建てる土地をくださる。ということです。そうやって開かれていく現実、祈っていると、なんか急に神様の声が聞こえてきて、とか、誰かが神様からのお告げがあったからこうしなさいなんて、そういうもんじゃないんです。キリスト教は。お金を払って行くと、教祖みたいな人がいて、あなたはこういうふうにした方がいいですよって教えてくれる。そういうもんじゃないんです。キリスト教は。七節、私は助言をくださった主を褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教える。これはお祈りの姿を表している言葉です。祈っていく中で助言をくださるということは、聖書の言葉が浮かんできたり、あ、こうしたらいいんだって分かってきたり、あ、自分はこれがいけなかったんだって気がついたり。そうやって、じゃあこういうふうにしていこう。じゃあこうやって、これでも頑張ろう。耐えていこう。そうやって、明日の現実の中に自分が立つことができる。お祈りの旅にそうやって一歩一歩が見えてくること。それが、自分の場所を与えてくださる。現実に私はお祈りをしながら支えられていく。八節で、私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。これは自分にとって一番大切な場所には神様がいてくださるって意味です。どうしたらいいか。その場所、前にいるっていうことも右にいるっていうことも、これは自分にとって一番大切な場所に 神様はいてくださる。だから安心だ。必ず私には土地が与えられるんだ。明日、土地がないということはない。私が明日、生きる場所がないということは絶対にない。ということです。9節、それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。安らかに。血の酒を飲んで騒ぎながら明日のことを決める、不安なことを決める、何かこの不幸な原因はこれだなんて言ってもらうためにお金を払い犠牲を払うようなことはしない。そこへ流れていく友達が、どんどん流れていく友達を見ながら、私は違う、私はこんなにいろんな危機感があっても、こんなに困っていることがあっても、血の酒を飲むようなことはしない。私は身を避ける。神様に身を避ける。一生懸命お祈りをする。そうしたら必ず私の場所が与えられるんだ。ルカの福音書の18章。ルカの福音書の18章1節からちょっと読みます。152ページですね。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は、夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。ひどい裁判官ですね。お金さえ払えば好きなように裁判をしてくれる。でもお金を払わない人のためにはちっとも何もしないぞって裁判官ですよ。でもあまりにもうるさいので、まあ仕方がないからやってやろう。それだけの話です。ましてや、私たちのことを愛し、先民のために選んでくださった。聖書では私たちが選ばれたと言います。どうやって選ばれたか。それは、この天地が作られる前からあなたのことを選び、あなたのことを見つめ、あなたの名前を呼び続けてきたんだというふうに聖書ははっきり言うんです。私たちのことを。それほどまでに選び、愛し抜かれた私たちの叫びを聞かないはずがないだろう。こんな悪い裁判官でも立ち上がるのに、あなたのために、今すぐ立ち上がらないはずがないだろうというわけです。速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。計り綱はあなたのために、あなたの好むところに落ちる。あなたが本当に安心できる場所を与えるように神様は助けてくださるんだ。だから、いつも祈るべきであり、失望してはならない。要するに、失望してはいけないってことです。祈っていれば、人間は絶対に希望を失うことはないってことです。祈りながら希望を失う人なんていないんです。 他のところへ走る。血の杯を飲む。ああ、うまくいかないのは、このせいだ。あのせいだ。あの人のせいだ。こんなことをしよう。自分で気を紛らわして。いろんなお金をかけて気を紛らわせる。明日のことを忘れよう。今のことを忘れよう。そうやって気晴らしにお金を、莫大なお金をかける。あっちに相談して、こっちに相談して。あるいは、これのせいだ、あれのせいだと批判をして。あるいは、これをして、こういうことがあるのは、このたたりだとかなんとかって、そういうふうな宗教的なところに走る人もいます。そうやって、自分の抱えている不安な夜を気晴らしで過ごす。いや、私はそうじゃない。私は、夜になると私の心が私に教える。神様が私に答えをくださる。そういう夜を、私たちは祈りの中で与える。血の酒を飲むような、血の酒を飲みながら夜を過ごすのか、そうやって自分の明日を、将来を、自分の今の不安を解決させていこうと、解決じゃないですね、それは。そらしていこうとして、明日何も見えないままで踏み出していこうとするのか。必ず譲りの場所、計り縄で計られた私の土地がここにあると信じて明日を迎える人になるのか。イエス様はいつも祈るべきであり、失望してはならないんだ。失望してはいけない。明日は、明日が来るということと、それが自分の力になることとは別でしょう。自動的に来る明日を迎えるんじゃなくて、神様がくださる譲りの地を目指して、そこに足を踏み入れる。イスラエルの旧約聖書の歴史は、約束の地を目指して歩んでいく。それは私たちも様々なところで使われるイメージです。明日に、置いても約束の地がある。私たちにはいつも約束の地がある。計られた場所です。それは、ヨシュア家で行けば、広大なイスラエルの土地が、イスラエルに割り当てられました。計り縄です。でも、アブラハムにはイエス、神様は言ったんです。全世界があなたのものになる。イエス様は、神の国とその義とをまず第一としなさい。そうすればそれに加えて、すべてのものを私に与えられる。必要なものはすべて与えられる。そうやって私たちに約束してくださいました。私たちは、その招きに応えていく。祈ることを諦めてはいけないんです。で、私たちはもう様々な血の酒を飲むところへ、キリスト者としても走ります。気晴らしをしながら。でも、最後に結局残るものは、気晴らしで結局歩んだものではなくて、わずかでも祈って歩み始めた一歩だけが残っていくということに気づいていきます。それが私たちの信仰者としての一歩一歩、一日一日の積み重ねです。私たちはもう様々な血の酒を飲みながら生きているかもしれませんが、でも、最後に、あ、残るものがあった。私の生涯の中で残ってくるものがあった。 見渡したら虚しくなかった。最後まで残る信仰と希望と愛が祈りの中で私は残ってったんだ。そういう譲りの神様から相続される場所が明日に向かってもあるんだ。その約束の地を目指して行こうと。イエス様の招きに応えていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。私たちには譲りの地が与えられている。父なる神様、私たちには本当にもう自分が次の一歩を歩み出すことさえもできないようなものではないかと思うようなことばかり私たちは感じるかもしれません。次の一歩が見えない不安の中を歩むこともあります。でも必ずあなたは何もないということが決してないように私たちに譲りの場所をくださいます。その場所に踏み立って本当に私たちは喜びを、そしてあなたに守られていることの安心と、そしてその力の確かさを覚えます。どうぞ、祈ることを忘れないで、いや諦めないで、失望しないで祈り続けていくことができますように、どうぞ導いて、そして明日どのような場所に私たちが足を踏み入れることができるのか、その約束の地に立つことができるように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。